士の皆様こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー。お相手は
二平と
イカシーと
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー、
はい、今週も始まりました。皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
では早速なんですが、今回のお題は何でしょう、レイラさん。
はい、今日はですね、3月の放送でコロナ騒ぎが意図的に起こされた嘘のパンデミックである証拠の数々と、
うん、
コロナワクチンの危険性の部分をさらっと語ったと思うんですけども、
うん、
でそこから数ヶ月が経ってですね、
うん、
でコロナワクチンについての新情報がたくさん出てきてますので、
うんうん、
そちらを2週にわたってお伝えしていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあまずですね、コロナワクチン接種者の死亡者数ですね、
うん、
厚労省は、
うん、
6月25日現在、
うん、
356人などと発表しておりますけれども、
うん、
まあ、こんなのは、氷山の一角ですよね、
うん、
で実際はこの10倍はいると見られていますね。1万人以上はいるというふうに言われています、でコロナワクチンの副反応のせいで亡くなってしまった場合は、
うん、
国は4420万円ずつ、
うん、
1人につき、で保証するというふうに公表していたじゃないですか、
うん、
でなんですが、まあ、未だもってただの一件も支払われていない状態ですね、
うん、なんで300何人死んでるのに、
はい、一件も支払われていないそうです。
謎だ ね、
はい、でね、アメリカでは CDC がきちんと発表してるんですけど、
うん、
で1週間でね約700人ずつも亡くなっているっていう計算になるんですって、
アメリカだと。
そう、コロナワクチンのせいで、でアメリカも日本も打っているワクチンは同じですので、
うん、
ファイザーとモデルナが
も
ですね、
うん、
で同じですので、まあ、日本だけが死亡者数が、ね、格段に少ないなんていうことはありえませんね、
うん、
はい、でアメリカの FDA あるじゃないですか、米国食品医薬品局です、
うん、
こちらは知ってました、安全性有効性の問題からコロナワクチンを承認していないんですよ。
うん、
でそういうワクチンなんですね、はい、でコロナワクチンって治験がまだ終了していないんですよ ね、
うん、
ね、皆さん知ってましたか、うん、はい、終了していません、
うん、
でなので現在が国民全体を利用した治験中なんですよね、
うんう
ん、あるホームページがありまして、クリニカルトライアルっていうホームページ、
うん、
でこれはですね、臨床研究とか臨床実験の結果データベースが掲載されているホームページなんですけどね、
うん、
でこちらによりますとファイザーの、治験終了予定日が2023年の4月6日となっております、
うん、
はい、
はい、でモデルナが2022年の10月27日終了予定となっております、
うん、
でアストラゼネカのものは2021年5月11日なんでます、まあ、ついこの間終わった感じですね、
うん
うん、まあ、一番多く打たれているファイザーとモデルナは終了予定が来年とか再来年の世界になってる
ん
ですよね、
うん
うん、で今がまさに治験中ということなんですよね。で先月に行われた副反応分科会っていう、
うん、
学会が行われたんですけども、でそちらのデータをまとめてリスト化してくださった方がいらして、
うん、
でそちらのデータによりますとですね、
うん、
ある特定のいくつかのロット番号のワクチン接種者において、
うん、
異常に死亡者数が多発しているんですよね、
うん、
でファイザーが制作した公式文書あるんですけれども、
うん、
のワクチン研究計画書という文書あるんですが、うん、でこれによるとコロナワクチンの治験には4種類の成分違いのワクチンが使われるそうなんですよ、
うん、
で今現在がねまさに治験中なので、
うん、
まあ、自分はこれからワクチン打ちに行きますよっていう 人だったら、うん、その4種類のうちのねどれを打たれるか、うん、本当に分かったもんじゃない状態なんですよね、うん、でなので本当にロシアルーレとか、うん、おみくじ引くようなもの、うん、と言っていいんですよね、
うんうん、
でなのでもう自分がワクチンを打たれて命を落とすか否かっていうのはその確率が4分の1とも言えるわけですよね、う
ん、1個だけなんだ強烈なやつは4分の1ってことも
っとありましたよね
もっと
ね、2個か3
個4分の3、ね、大体じゃん、
ね、そうね大体そう
ほぼアウトだね、 それね
そのどうして治験の終了していないワクチンを一般向けに使用することができるの、うん、っていう話なんですけども、確かにね、うん、で緊急事態宣言を世界的に発令することによって、うん、それが可能になるらしいんですね。
へえ、うん、
でまあ今日本はもう緊急事態宣言解除されましたされましたけども、うん、で緊急事態宣言下でそのワクチン接種が開始されたので、
うん、
もうその後は解除してもワクチン接種を継続することができるみたいなんですよね。はい、はい、で次です。でファイザーによる猫を使用した動物実験があったそうなんですよ。で猫数十頭を使用したコロナワクチン実験を行ったところ、うんうん2年間かけてもう全頭がなくなってしまったそうなんですよ。ね、まあ、このようにですね、まあ、接種してすぐになくなってしまっては因果関係がはっきりしてしまって都合が悪いので、
うん
まあ、時間をかけて体内をねじわじわ蝕んでいって最終的に死に至らしめるという仕様になっております。
2年前からコロナワクチンの実験してたの？そう猫ちゃんでっていうこと、
うん
うん
そういうことですね。
そういうことなんだね、うん、
で今は人で実験中
ってことですね。なんだでも2年間ぐらいかかるんだね死ぬまでにね、うん、じわじわってことだね。
じわじわ
コロナ の特許が取られたのってそもそも2015年
でした
よね。
そっからじゃあもう裏では計画いろいろ進んでんだね。
うんそうだね、
うん、
はい次です。で今ですね一番多く出回っているファイザー社のコミナティ菌種なんですけども、
うん、
で前回3月の放送でですね、まあ、死刑執行に使用される塩化カリウムが入っているとかお話ししましたよね、うん、で、まあ、あとは呼吸器系悪影響を及ぼすヘキシルデカン酸エステルであるとかあとは食塩と砂糖も入っているとお話ししたと思います、
うんうん、
で、まあ、その他にもいろいろ危険な添加物いくつも含まれてまして、
うん
まあ、その中でも最も毒性が高いと思われる添加物をご紹介します、う
んはい、
でこれはちょっと他の方が作成してくださった画像を参考にしています、
うん
はいはいこれは添加物名です ALC0315、
うん、
これはですね工業用塗料やプラスチックに使用される腐食性の刺激物、うん、で飲み込むことや吸引すること接触は有害、
うん、
で深刻な目の損傷、皮膚の炎症を起こしますよとですね、
うん、なんか何のために言えんだろうね。
コロナワクチンの副作用で失明した人とか ねいますよね。目の損傷ってあるから、
ね聞くよね、
このせいですね。
このせい、うん、これを体にいいと思って入れるのかマジわかんないね。
工業用塗料ですよ。
謎すぎるよねなんでこれ入れてみようってなるのかちょっと不思議でならないよ ね、
ね
で次ですね ALC0159こちらはナノ粒子の製造に使用される脂質。ワクチンに使用されるのは今回が初めて。多くの日用品に使用されており、この物質に対する抗体を持つ人の多くがアレルギー性の致命的な反応を起こす可能性あり。でですね、
うん、
この ALC0159 の添付文書の内容なんですけども、
うん、
公式な添付文書ですよ、
うん、
でこれは研究用の試薬、あくまで研究用の試薬であり、人や動物の医療用食品用の製品ではありません、
うん、
で研究用途以外に使用した場合当社は一切の責任を負いかねます。人や動物の医療用製品ではありません。
よく探してくるよね、そういった危ないものをまずねすごいよね、よくそんなもの混ぜられ
る、ねね、ダメって言ってるのにね。
もっといいじゃんね、混ぜてもいいものいっぱいあるじゃんね、うん、自然からできたものでね。
これなのっていう。で次は、こちら添加物名、 DSPC、
うん、
飲み込むことや吸い込むことで急性毒性が発生します、
うん、
で皮膚刺激性、
うん、
目の刺激性、
また目くるんだ、
あと発がん性、生殖機能への毒性、
うん、あそっちもくるんだ、
であと中枢神経系、肝臓腎臓への毒性あり、
うん、
これも目への刺激、
うん、すごいね、目くるね、目つぶしてくるね、今回ねワクチンね、
あと生殖機能もつぶしてきますよ、
うん、子供産めないようにするんだね、やっぱそこは鉄板だね、いろんなワクチンね、
そこは一貫してるね、
一貫してね、で今回目が集中狙いで、
うん、ね、ほんと恐ろしい、うん、で、3月の回でお話ししました、あのイギリス政府が発表したファイザーワクチンによる副反応一覧、
うん、
あったと思うんですけれども、うん、でこちらの中の脳卒中や心臓発作、脳梗塞やくも膜下出血で、これらの病気は血管の障害ですよね、
うん、
でなぜこういった重篤な副反応が起きるのか、うん、ということなんですけれども、で、まあ、主なファイザー、モデルナ、アストラゼネカ社の3社から出ているコロナワクチンにはスパイクタンパク質が含まれており、
うん、
でこのスパイクタンパク質が体内の血液中に血栓ができる原因になっています、
うん、
はい、でそしてスパイクタンパク質自体も臓器を損傷させることが判明しているんですね、
うん、
はい、で、まあ、アストラゼネカ社のコロナワクチンは、
うん、
でこちらはスパイクタンパク質を直接注射で投与されるタイプです、
うん、
で対してファイザー、モデルナ社のものは mRNA ワクチンですよね、でつまり遺伝子改変ワクチンですので、半永久的に接種者の体内でスパイクタンパク質を生成し続けるように、命令を出し続けるように人間の遺伝子を改変するワクチンですね。
怖い
よ
ね、
すごいじゃんね、なんかそれ、
通常体内の中にね、おります mRNA っていうのは、
うん、
1回タンパク質を生成した後は、
うん、
もう数分から数時間経てば分解されるものなんですよ、
うん、
でなんですけれども、コロナワクチンの mRNA は、
うん、
わざと分解されないように意図的に設計されています、
うん、
でなので永続的に接種者の体内で毒素であるスパイクタンパク質を製造し続けてしまう
んです
ね。でですね、
うん、
驚くべきことに、
うん、
まあ、我が国の政府は、
うん、
あの国民へのワクチン接種を開始される前の段階で、
うん、
のね、ファイザーから、
うん、
ワクチンを動物実験で生体に悪影響を及ぼしましたよっていう結果がね、記された機密文書が、
うん、
その政府の手に渡っていたんですって。
知ってるのね。
知っていたのに
政府は、
うん、
ていたのにワクチン接種を開始したんですよ。
なんちゅうこと。
でその内容っていうと、
うん、
ワクチンの mRNA が体内のどこに移動してどの臓器や組織に蓄積するかなどがそこには書かれているそうです、
うん、
で実験はラットとカニクイザル、まあ、ラットとサルで行われたそうです、
うん、
で接種後15分から48時間後までが、
うん、
7つの段階で示されているそうです。で、まあ、結果はと言いますと、
うん、
肝臓、脾臓、副腎、卵巣に飛び抜けて大量の数値が検出されたそうなんですね、
うん、
で、その肝臓や脾臓の数値なんですけれども、
うん、
ですね、その注射を打った部位あるじゃないですか、二の腕、
うん、
でその部位が打って1時間後の数値が394なんだそうですね、
うん、
でその後48時間経つと165まで減っているんですよ。で、まあ、その注射部位は数値が減少するんですが、なのでその後 MRI が体内で移動するんですよね、
うん、
でなのでそれに反して肝臓や脾臓の数値が格段に上がっているんですね、
うん、
で肝臓の数値は1時間後
4.63、うん、
で48時間後には 24.3 まで上がっています。
お
で脾臓が1時間後 2.47 で48時間後には 23.4 まで上がっています。
うーん、
で副腎が1時間後 1.48 で48時間後が 18.2 まで上がっています、
うん、
で卵巣が1時間後が 1.64、
うん、
で48時間後 12.3 まで上がっています、
うん
うん、急増ですね。
打った後にその mRNA が体内を移動して、でその肝臓、脾臓、副腎に特に一番多くその数値蓄積が見られたっていう、
たまるんだ
結果ですね。
あえてそこのとこにたまるようになってんのかね。
うん
ね、
卵巣は絶対もう意図的にやってます、
ね、そうですね。 DS からしたらそこ狙いたい部位だもんね、
はい。まあ、この結果から言えることは、
うん、
まあ、最後にはその mRNA は卵巣に蓄積するっていうことが判明したそうなんですよ。まあ、その生殖機能を狙ってるんですよね。
狙ってるね、うんうん。
で、まあ、こういった内容がファイザーからね、政府宛に提供されていたのにかかわらず、今ワクチン接種をどんどん推し進めているんですよね。
うん、
はい。次、学術雑誌のネイチャーニューロサイエンスという学術雑誌があります、
うん、
でこちらにて公開された研究によりますと、
うん、
マウスに注入されたスパイクタンパク質は、
うん、
血液脳関門を容易に通過し、検査された11の脳領域すべてで発見された、要するにですね、
うん、
血液脳関門っていうのは、
うん、
血液中から脳組織へ有害物質が入ってこないようにせき止めている関門なんですよ、
うん、
で、まあ、本来であればスパイクタンパク質入ってこようとしてもその関門でせき止められるはずが、
うん、
容易に通過してしまったと、
うん、
でなのでもうどんどんその脳の領域に入ってきて侵入してきてしまい、
うん、
結果その11の脳の領域で発見されて、スパイクタンパク質が発見されてしまっただと言っていますね、
うん、
で研究者たちはそのような脳への広範囲な侵入が脳炎、呼吸困難などのスパイクタンパク質の多様な神経学的影響を説明できることを認めた、
うん、
で注入されたスパイクタンパク質は肺、脾臓、腎臓、肝臓でも発見された、
うん、
はい、でここまでがネイチャー誌の内容です。
はい、
じゃ次、
はい、
でウイルス免疫学者でカナダのゲルフ大学准教授でありますバイラム・ブライドルさんの言葉です、
はい、
スパイクタンパク質が病原性タンパク質で病原性タンパク質であることは以前から知られていました、
うん、
それは毒素です。それが循環に入ると体内に損傷を与えます、
うん、
科学界で発見されたのはスパイクタンパク質自体が循環器系への損傷のほぼ完全な原因であります、
うん、
だそうです、
はい、うん、
じゃあ次です、
はい、
元ビル&メリンダ・ゲイツ財団のワクチン開発局長のボッシュ博士という方がいるそうです、
うん、
はい、でこの方の言葉です。コロナワクチンは人間の全ての免疫機能を破壊して人を死に導きます。
あら
、
そんな感じだよね。でも聞いてたらね、
うん、
でコロナワクチンは人をエイズにする注射です。
えれ
エイズにするっていうのは免疫不全になる、
そういうことだよね。
ですね、要するに、
はい、
でですね、次、じゃあファイザー のホームページ、誰でも見られるファイザーホームページのコロナワクチンに関する Q&A のページがありますが、うん、そちらの7つ目に書かれていることです、
うん、
はい、質問です。コロナワクチンは不妊症を引き起こしますか。
うん、
これに対する回答です。コロナワクチンは SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質と胎盤タンパク質のアミノ酸配列が共有されているため不妊症を引き起こすことが示唆されていますと堂々と記載されていますよ。はい、あのね、精子も死ぬんですって。
もう本当にもう
極
限ですね。
ね、
なんか精子と卵子が結合して受精卵になっても、
うん、
そこから成長していかないらしいんですよ。
へえ、ませないため、
本当に狙い撃ちという感じなんですね。はい、次です。
はい、
コロナワクチン接種者のみならずワクチン未接種の人にまでスパイクタンパク質は伝播します。
え、
でワクチン接種者の吐いた息や皮膚接触と飛沫、体液などから伝播します。
コロナみたいな感じじゃんね。
うん、
うん、ねえ、
コロナもあるかどうか分か
んない、あるかどうか分かんないけどね。
でね、ファイザーの製作したコロナワクチン研究計画書という計画書に67ページにこちらは記載されていることですが、接種者の吐いた空気を吸い込むか皮膚接触した場合は相手に暴露させてしまうと書かれています、明記されています。
へ
え、ね、あの同じ職場とかにね、あのワクチンを打った人がいたり、ワクチンを打った人の介護していたり、
うん、
あとワクチンを打った人と同居していたりする人がね、突然あのなんか奇妙な赤い発疹が出てきたりとか、あと生理が突然月に2回も来るようになったとか、あとあの本当にドロッとした塊の経血がね出てくるようになったりとか、あと80歳のおばあちゃんから不正出血があったとかね、あともう2歳の女の子から不正出血があったとか、あとはワンちゃんを飼ってる飼い主がワクチンを打ったら、そのワンちゃんが体調を崩したとかね、もうそういうあの報告が山のようにいくらでも出てきているんですよね。
コロナより怖くないです
か？
怖いです。
こっちなんだもんね、おそらくね、支配層はね、
こっちやりたい
んだ、ね、こっちやりたいんだもんね、きっとね。
はい、でですね、
はい、
次です。
はい、
アメリカの産婦人科医であるクリスチャンヌ・ノースラップ医師という方のお話の和訳を文字起こししたのでこちらを引用します。
はい、
はい、ものすごい数の症例があるんです。
うん、
女性の生理不順や、
うん、
例えば全体が出てくるんですが、ディシジアルキャストといって、
うん、
かっこ主に胎盤部分の形成に関与する子宮内膜、関連疾患、
うん、
つまり子宮の内部全体が落ちてくるんですよ。
うん、
なぜそんなことが起きるのか、私の産婦人科のキャリアで見たことがありません。
うん、
塊が膣から出てきたという生後16ヶ月の女児の例や、イギリスの6歳の女児は出血してパンツに血がついていたとのことで、それはワクチンを打ったばかりの祖父母と週末を過ごした時のケースです。
それだけで、
祖父母に伝播されたってことですね。
マジか、
怖い。
でこっち、ワクチンではなく注射を打ったというべきですね。何かしらが明らかに伝播しているんだと思います。
うん、
ファイザーの文章を初めからよく読むと67ページに実際に記載されているんですよ。
うん、
うん、これはあの先ほどの公式文章ですね、研究計画書の67ページのことを言っていますね。はい、で引用以上です。はい、じゃあ次です。
はい、
あの我が国首相ですね、
はい、
あの方が、
うん、
あのワクチンを打っていた映像テレビに映っていたんですかね、映っていたそうなんですけども、
うんう
ん、あの映像を皆さん信じてらっしゃいますか？あれはね、あの実はワクチンを打ってるわけじゃないんですね。成分が全然違います。
え、
はい、で、まあ、あのガースーさん含め、
うん、
韓国の要人などが、
うん、
あのカメラの前でワクチン接種しているかのような映像がニュースで流れることがあると思うんです
けど、あるあるある、
うん、
あれはですね、あのただのビタミン剤か生理食塩水を打っているか、
うん、
もしくはあの押すと引っ込む注射器もどきのアイテムあるじゃないですか、
はいはい、見ました。
あれを使っているかのどれかですよね。
うーん、
であのガースーさんが映像の中で打っていた注射っていうのは、
うん、
あの注射紙オレンジ色でしたよね、覚えてますか？でも映像を見てもらえれば一目瞭然だと思うんですけども、オレンジ色の注射芯はね、あの25ゲージの皮下注射用なんですよ。
うん、
うん、でコロナワクチンは筋肉注射なんでね、
うん、
なのであの本来であれば22ゲージの 黒い色の注射芯か、
うん、
あの23ゲージの水色の注射芯が使用されるのが本当なんですよね。
うん、
で本来であれば あの注射器の上の部分にね、あの製造番号が記されたシールが貼ってある、うん、あのはずなんですって、
うん、
本当のワクチンであれば、
うん、
なんですが、もうあのガーズーさんのには全く何も貼られていない、
う
んうん、で、あのそのように複数人のもう医療従事者が証明しているんですね、うん、
なんか看護師さんが違うって言ってんの なんかで見ました
ですよね、
うんうん、まあ、プロが見ればわかるよね、うん、あの注射器筋肉注射じゃねえしとかね、うんうん、色違くね、あの太さとかって多分違うっしょとかって見ればわかるだろうしね、バカにしてるね、
バカにしてるよね、
わかんない人から言ったらもう、あ、ワクチン打ったんだガーズさんってなるよね、
だからやっぱり大丈夫なんだと思っちゃう ね、
でですね、
うん、
日本国内のクリニックとか、
うん、
あの歯医者さんとか、
うん
ね、の、 あの入り口のドアのところに、
うん、
あのコロナワクチン接種者お断りとかっていう貼り紙、うん、貼られてるの見たことありますか、
うん、なんかあります、
うん、
でもうあのその伝播するっていう、うん、あの話とか分かっているお医者さん、まあ、お医者さんは分かっている方多いですよね、
うん、
でその、まあ、そういったクリニックとかはこの、まあ、従業員たちにね、うつされた、伝播されたら困っちゃいますし、まあ、そういったクリニックは従業員にもワクチンは強制してないですよね、まあ、むしろ出せてないですよね、
うん、
でなのでそのあの LINE はあのお断りしますっていう貼り紙が貼られてる病院が私少なくとも国内でも5カ所くらい見ました、
それ自分の目で見た、それとも SNS で見たの、
で、ね、自分の目で見たのはあの一件だけ見ました。
いいな。
あの銀座
の、かっこいいね、なんかそこね。
すごいね。
銀座のあの歯医者さんで見ました。
でもそうだよね。知ってる人からしたら、うん、来ないでってなるよね。
本当ですよね。もう。
そうですよね。来ないでってなりますよね。
うん、
そうだ。
はい、まあ。そろそろお時間が来てしまったということで。
あ、本当ですか。
はい、じゃあまた続きは、
そうですね、
来週ですね、うん、はい、お伝えしたいと思います。
はい、
はい、QAJF レッドピルラジオショー、そろそろお別れのお時間となります。 QAJF ではツイッター、ギャブ、YouTube、Telegram チャンネルなど、情報発信のほか、全国各都道府県にて毎月数回井戸端会議を開催しております。ぜひふるってご参加ください。詳細はホームページをご覧いただけますと幸いです。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM83.0MHz。毎月第1、第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
イカシーと
私レイラでお送りいたしました。提供は Q アーミージャパンフリンでした。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。